金宝殿福音の光、2023年6月10日土曜日放送。お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子です。
おはようございま す, います。突然ですが、脇坂さんはスイーツは洋菓子が好きですか、それとも和菓子が好きですか？
そうですね、最近は母の影響もあって和菓子をよく食べますね。あんは精神的にも落ち着いていいってよく言われますよね。若竹先生は？
私はもっぱら駄菓子です。
あら、駄菓子もスイーツになるんですか？醤油味のおかきも。先生ボケないで、本当のところはどっち派ですか？
すいません、どちらかというと和菓子ですかね。でも最近パートナーに釣られて洋菓子もよく口にします。ケーキなどは以前はあまり口にしなかったのですけど、週1回の割合でデートをしていますから。
朝から甘い話ごちそうさまです。
いえいえ。さて、スイーツの話はそこまでにして早速始めましょう。
はい、福音の光、今朝は中島大正堂会長中島隆夫さんをお招きし、金宝殿特別番組をお送りいたします。また金宝殿ではラジオをお聞きのあなたにプレゼントをご用意いたしました。プレゼントのご案内は番組の最後に申し上げます。それでは神様を賛美する歌、今朝の一曲目をお聴きいただきましょう。星野靖子さんの歌で、我がため十字架の。
Thank you.
星野靖子さんの歌で我がため十字架のお聴きいただきました。それでは今朝のゲスト、中島大正堂会長中島隆夫さんにご登場いただきましょう。若竹先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
中島会長、中島大正堂の歴史を簡単にお教えくださいますか。
もともと京都で創業しました。有名なこのお寺のお菓子師として和菓子屋をしておりました。6代目となる私の祖父がもう一旗あげようと大阪に移ってまいりまして、宮古島に工場を作ったのが現在の会社の原点です。大正元年に創業しましたので大正堂と命名。祖父はそんな趣味人でございました。
洒落てますね、大正堂ですか。では中島会長のお生まれはどこになりますか。
その工場のところ、大阪市宮古島区です。私は3人の妹がいる長男です。第二次世界大戦が勃発し食料がなくなり始めた頃、幼稚園から帰ると我が家に大勢の人が行列を作っておりまして驚いたことがあります。私の家が砂糖の配給元になっていたのです。お菓子工場にはまだ砂糖の備蓄があったため、それを配給したんですね。
それで戦時中の暮らしはどうでしたでしょうか。
大戦が激しくなる頃、大阪でも郊外の片野市被災地に家族で疎開をいたしました。宮古島は30キロメートルほど離れた場所でしたが、大阪大空襲の時には宮古島方面に火の手が上がるのをこの目で見ていました。終戦は国民学校2年生の時でした。工場は全焼しました。全部その辺が焼け野原でございました。父は再建に奮闘して天王寺区で工場を再開しました。全くのゼロからのスタートでした。
ゼロからのスタート、お父さんもすごいバイタリティがありますね。
まあ、あの頃みんなお父さんは苦労していましたね。
その後ご自宅も天王寺にお移りになられた。
私は郊外での小学校に通っていました。でも父が何を思ったのか、私の中学進学にあたって天王寺区の中学に入学させることを望んで、私は越境中学しました。天王寺の中学校に出来たての学校でしたが、田舎から毎日1時間ほどかけて通学しなければいけませんでした。元気だった私もその通学などの無理がたたったのか、中学3年には結核にかかっていました。これは後から分かったんですが、
結核、当時はまだ不治の病と言われていました。
そうです。高校進学前も分からなくて、入学してすぐの健康診断で結核と分かって、これは大変だということでそのトリウムに送られました。私自身は早く退院して勉強したいと思っていましたが、2つのサナトリウムで療養しても治らない。結局治療に専念するため高校を退学しました。私の闘病中に薬が発見されました。それまでは亡くなる方が多くて、同じ病院にも身近な人が亡くなるという衝撃を高校1年生の多感な時期に経験し、多くのことを学びました。
そうですか。それで結局入院生活は何年ほどでしたのでしょうか。
その時まで3年に及びました。高校退学後は羽曳野病院に入院しました。ベッドで安静していると、ある時アナウンスがありましてね、集会所でキリスト教のお話がありますから来てくださいというわけです。その声に惹かれて私は集会所に向かいました。集まりは特定の宗派には属さない日本ミッションという団体が開催。フアベ宣教師が病院に来られて熱心に聖書の話をされていました。当時はちゃんとした聖書もなければ賛美歌もない。わらばんしに聖書の一部と賛美歌の一部をガリバンズにしたものを 患者たちに配られて、それが私の信仰との出会いでございました。
はい、神様が闘病を通して信仰に導いてくださったのですね。
それから毎週のようにこの集会に参加するようになりました。私は3年で一応退院して元の高校を受験し直して合格しました。3歳年下の同級生たちとの高校生活が始まりました。日本ミッションというところがね、退院した人たちを訪問して教会につないでくれる活動をしておられました。教会がモーダンになるから一緒に行きましょうと何回も誘われて、大阪モーダン教会で礼拝を守るようになりました。すると教会が楽しい、私が楽しそうに教会生活を過ごしているのを見た日本ミッションの人たちが退院した人たちを誘うようになり、次から次へと教会に人が来るようになりました。若い世代が増えてカップルもできました。その当時の教会の仲間とは今もずっと一緒にやっています。赤部宣教会の牧師高原幸男さんも当時の仲間です。教会は未だに楽しいです。
会長、教会が楽しいという表現はいいですね。具体的に中島会長の教会での楽しみって何だったんでしょう？
私の年は高校生から大学生にある年齢でありましたが、
はい、
その時は教会には同年齢の人たちが結構たくさん来ておりまして、そのみんなと礼拝の後話がするわけですね、
うん、
現実の話もあれば御言葉の話もある。御言葉の話が若い人たちとできるということがですね、楽しみでしたね。そしてそれがやはり自分の信仰の原点だろうと、そのように思われますね。
はい、ありがとうございます。ではここで一曲お聴きいただきましょう。安田美穂子さんの歌で、谷川の鹿のように。安田美穂子さんの歌で、谷川の鹿のようにお聞きいただきました。教会での洗礼はいつになりましたでしょうか？
1958年です。
で、皆さんお一人で受けられたんですか、それとも何人かで受けられたんですか？
数人で受けたぐらいの記憶です。
はい、わかりました。で、中島会長は牧師にはなろうと思われなかったんですか？
牧師どころかまだ病人でしたので、将来のことまで考える余裕すらありませんでしたが、とうとう大学在学中にその結核の手術を受けました。仕事についてからも病気への不安が消えることがありませんでした。その後1965年に大学卒業、父の会社に就職しました。そして同じ年結婚もしました。
はい。で、現在は中島大正堂は洋菓子が中心ですよね、和菓子ではなく。
戦前は主に和菓子製造で、ありましたが、戦後は洋風なお菓子が流行るのではないかと父が洋菓子を始めました。その父の下で就業をスタートさせました。私はドイツ菓子の製造を始めました。ドイツにも何度も足を運びまして腕を磨いてきました。バッフェルなどドイツでは知られたお菓子だけど、また日本では発売されていないようなものを製造し日本で広めました。やり始めたら面白くてね、仕事を始めて5年後の1970年、大阪で日本万国博覧会が開かれることになりまして、工場を天王寺から東大阪に移転をさせ、最新設備を整えた工場で洋菓子太陽の塔などを製造しました。これがヒット商品となって会社は右肩上がりに、私も活躍できたことが嬉しかったです。
なるほど。それで今では大阪の百貨店や東京の六本木などで全国で10店舗、国内10店舗ありますけれども、それが会長の経営手腕なのでしょうか？
いや、私の代までは自分の店を持たずに製造専門にして、そのお菓子を全部菓子問屋を通じて販売する問屋商売をしていました。店舗販売を始めましたのは私の長男、9代目です。
それぞれが新しいことに挑戦しながら歴史ある事業を継がれておられるのですね。ところで、クリスチャン起業家として何か思うことや期待することはございますでしょうか？
私は聖書の言葉の中で、生涯かかって守っていきたい、そして伝えていきたいと思うが2つあります。1つは黄金律ですね。これは経営にも用いることが多いですが、マタイ福音書の7章12節、人にしてほしいと思うことをその通り人にもせよと、この言葉であります。もう一つは、このいろいろと商品作りを仕事をしております中で、ランケというブランドを私は取得しました。ドイツに行きますと、ダンケランケというのが聞こえてくる。それもありましたけど、ダンケというのが感謝であるという意味ですね。聖書の中に第一テサロニケの5章16節から18節までに、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、絶えず感謝しなさいということが書かれています。これが神の望まれることであるという御言葉です。私はその御言葉を持ってこれからも生きていこうと、そのように思っております。ありがとうございます。
ありがとうございます。第一テサロニケのこの聖句は私も大好きなところであります。今日は中島会長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中島大正堂会長、中島隆夫さん、ありがとうございました。大きなご病気をされた中でイエス様に出会われたんですね。そして何事にも前向きに取り組んでこられた姿勢の中に、神様の大きな祝福を感じました。ここで金宝殿からのご案内です。早朝の放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから福音の光を検索してください。1週間以内の放送を1回だけですがお聞きいただけます。今朝の中島隆夫さんのお話も1週間以内でしたらお聞きいただけますので、どうぞお友達にも教えてあげてください。 ラジコアプリのご紹介でした。では、最後にもう一曲お聴きいただきましょう。吉田恵子さんの歌で、主と共に歩む。吉田恵子さんの歌で、主と共に歩む、お聴きいただきました。
さて、金報伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。明日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。
それではここで、金報伝からプレゼントのご案内です。今月のプレゼントは、森百合さんの CD、新しい明日へです。6月17日の特別番組に出演してくださる、森百合さんの30周年記念の CD です。今月は、この森百合さんの CD を、抽選で3名の方にプレゼントいたします。はがきに、おところ、お名前、お年、そして、今月のプレゼント、森百合さんの CD 希望、それに番組へのご感想やお便りなど一言添えてお申し込みください。またお名前にはふりがなをお願いいたします。宛先は郵便番号 530-8692、支所箱215、金宝殿福音の光の係です。お待ちしています。
お祈りします。天のお父様、世界中のキリスト者の事業が祝され、主に栄光をお返しでき、また良き証となり、励ましとなりますよう、お守り導いてください。主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子でした。
主に仕え、共に歩みて天に富。今日も主を賛美する一日となりますように。
それではまた明日朝4時30分に。